4月27日月曜日、時刻は夜の23時を回りました。ザッキーがお送りするワンマンマンデー、お願いします。ワンマンマンデーっていつも言ってるんですけど、なんか一部の人にはね、なんかマンマンマンデーって聞こえてるっていう人がいるみたいなんですけどね、マンマンマンデーじゃないですよワンマンマンデーですよ。番組のタイトルロゴにもワンマンマンデーって書いてあるでしょ。ねえ、一人だけだったらいいんですよ。一人だけじゃないのよ。2、3人に言われてんのよ。ザキさん、毎週毎週マンマンマンデーって聞こえますって。いや、それは私の滑舌が悪いみたいに聞こえちゃうじゃないですか、そういうこと言われちゃうと。私ちゃんとワンマンマンデーって言ってますよ。ねえ、だってマンマンマンデーじゃもうアウトじゃないの。そんな過激なことやりますよね。あのツイッターの方でもハッシュタグいただいてるんでご紹介しますねラジオネーム座敷わらしさんからいただきました。ありがとうございます。ザッキーのワンマンマンデーとタグつけようとしたら、ザッキーのマンマンマンデーって入れちゃったのは内緒です。酒飲んで帰っちゃダメだな。旦那の隣でヘッドホンして聞いてますということでいただいております。ありがとうございます。皆さんの耳がおかしいんだと思いますよ。マンマンマンデーじゃちょっとなんかもう言っちゃってるでしょ、いろいろ。マンマンマンデーで言っちゃってるはちょっとまずいな。この番組においてさ、ちょっとした単語がね、もう全部隠語にしか聞こえないんだよね。先週のだってパンダの名前紹介した時だってさ、もうパンダのインインって言っただけでもなんか隠語に聞こえちゃってさ、ねえ、私いつも思ってるんですよ。あれおかしいな、普通の話してるだけなのになとかって思って。いやでもなんかね、隠語って言えば、こういう話をしてると気をつけなきゃいけないよ。知らず知らずのうちにまたいろんな人を傷つける放送してるかもしれないから、ないないの岡村さんみたいな炎上の仕方できないんだからね。主人と呼ばれたいなとかそんなことポロッと言ったらもうそれで炎上する可能性もあるんだからね、ポッドキャストといえどもね。気をつけなきゃいけないいやまあね、私あんまり岡村さんのオールナイトニッポン聞いてないんですけど気をつけなきゃいけないですね、本当にね。私はそんな危ない放送してないですからね。でも隠語って言えばね話しますけど、隠語って言えばね、なんかこう普通の何でもない単語に俺のっていうのをつけるだけでちょっと隠語っぽく聞こえるっていう私の自説があるんですよ。だから先週先々週とねジョンソンウィルしかり、スターバックスしかり、さまざまな企業が犠牲になってきましたけど、今週犠牲になる企業もまた出てきましたね。だから俺のフレンチは隠語に聞こえると思うんだよね、時と場合によってはね。ねえ、だからなんかあと響きでね、なんとなくね、普通の単語を言ってるだけなのにちょっとそれっぽく聞こえるみたいな言葉っていっぱいありますよね。先週もね、ある人と喋っててチョモランマはちょっとなんかインゴっぽく聞こえますよねっていう話をしてたんですよ。あとエクスカリバーとかね、聖剣エクスカリバーみたいな、だからなんかちょっとしたこう横文字の前に俺のってつけるとますますなんか引き立ってきません？だって俺のエクスカリバーって言ったらもう完全にインゴでしょ、もうそれはねえ、俺のチョモランマみたいなね。だからさ、よくさ会社の会議とかね、学生のゼミのサークルとかでちょっと気取った横文字使いたがる人いるじゃないですか。アジェンダとか、ソースだとかタスクだとかエビデンスだとか、あとは何ですかね、ダイバーシティだとか。だから僕の中ではもうあいつらはもう常に隠語を発してるんだとね。SE 業界の方言ったらすいませんね。もうさ、スキーマとかさ、バッファーとかさ、全部隠語に聞こえてくんだよ公開で隠語話してるように聞こえるんだよね。またさ、そういう横文字って覚えたら使いたがるじゃないですかね。だからこう下手に横文字とか使ってるやつはもう私の中ではもう全部隠語を喋ってると。またこういうこと言ってると誰かを傷つける放送してそうですけどいやね、なんであんなに日本語じゃなくて横文字を使いたがるのか私にはわけがわかりませんけどね。時間に余裕持たしておいてとかって言えばいいじゃない、何がバッファーだよとかって思いますけどだからそれね、某大臣なんかも言ってましたよね。やっぱりね、ステイホームとかさね、 もう小池さんが次のユーキャンの流行語大賞はもう私が登壇しますよってもう言わんばかりのね、もういい発音で言ってくれるじゃないですか。ね、ステイホーム、ソーシャルディスタンシングって。密です、密です、密です。もう、なんとなくね、流行語になりそうな気配してきますけどね。なんかこう、やっぱり横文字で言われるとね、やっぱお年寄りとか小さい子供とかよくわかんないと思うんですよ。だから、やっぱり日本語っていうのは大切にしてほしい。どのラジオが言ってんだっていう話ですけどね。まあもう密です、もう隠語で使ってる人いますけどね、今となってはね。まあ自粛が終わったら皆さんしたいことあると思いますよね。私は何がしたいかっていうと、そうですね、今パッと思いついたのは、鴨川シーワールドにね、マンボウカステラっていうの売ってて、いや、普通の話してるだけですよ、言っとくけど。いや、普通の話してるだけですよ、私は。ね、マンボウカステラっていうの売ってて、なんか TikTok とかね、動画の YouTube とかに多分上がってると思うんですけど、最近ちょっとね、最近ってもう結構前ですけど、結構有名なお姉さんがいるんですよ。で、その鴨川シーワールドのマンボウカステラのお姉さんが、そのマンボウカステラ15個あるんですけど、それをね、こう詰めるときに、はい、それでは15万ボウカウントさせていただきます。1万ボウ、2万ボウ、3万ボウ、4万ボウ、5万ボウ、6万ボウ、7万ボウ、8万ボウと、おまけのマンボウと、とかって言って、もうマンボウを数えてくれるんですね。なんかもうそれに若干興奮を覚える。だから、普通の話をしてたんだよ。普通の話をしてたんだよ。なんでこうなっちゃうんだよ。ね、なんかちょっとマンボウカステラのお姉さんに会いたいですっていう話をただしたいだけなんですけどね。私が今最も会いたい女性ランキング第1位がもう鴨川シーワールドのマンボウカステラのお姉さんですから。もうマンボウカステラのお姉さんっていうだけでもうちょっともうこの番組において隠語にしか聞こえないんだよね、やっぱりね。不思議なもんですね。お便り紹介しましょう、お便りね。こんなことばっか喋ってたらね、本当に女性リスナーがいなくなっちゃうからね、不思議なことにね、最近女性リスナー急増中で、なぜかね、男性リスナーの割合がね、70%切って、しかも60%を切っちゃってるんですよね、今ね。いや、70%あったの売りだったんですけどね。ちょっとどういうなってんでしょうかね。いやー、ちょっと恥じらいは覚えるんですけどね、多少。もうマイルドに行きましょう。お便り紹介します。ラジオネームお荷物さんからいただきました。ありがとうございます。ザッキーさん、こんばんは。こんばんは。僕の最近のちょっとした楽しみは、家の向かいのスーパーに駐車されている車を眺めることです。外出自粛要請が出て以来、駐車場は以前に比べて混雑するようになりました。家の窓から世間の情勢に左右される人たちの様子を見下ろすと、まるで自分が神様になったような何とも言えない優越感を味わえます。人がゴミのようだ、なんつってね。まるで自分が上級国民になったかのようにね。しかし、強気なのも家の中だけ。買い物のために外出するときは、人の少ない時間にこそこそとスーパーへ向かっています。ということでいただきました。ありがとうございます。いや、最近はお荷物さんとタピオカさんが交互に 冒頭の紹介するお便りを送ってくれるのがもう定番になってきましてね、リスナーの皆さんも若干楽しみにしてる方もいらっしゃるような気がしますけれどね。皆さん自粛の様子が伺えまして、ありがとうございますね。こうやって送っていただいて、私もね、買い物のために外出するときはね、なるべく人のいない時間を狙ってスーパー行ってるんですけどもね。いや、だって日中今すごいですよ、スーパー。まあ、東京都なんかではね、家族の中で代表者の方だけが行ってくださいみたいな呼びかけしてますけれども、もう全然そんなん呼びかけ聞いてないですからね。もうみんなでもうね、お一人様一点限りみたいなやつがあるんでしょうかね。もう群れをなして行ってますからね。我々がもう1クラスターだってぐらいにね、集団武装して。戦場に皆さんで赴いていらっしゃる方が結構いますけれどもね。レジも殺伐としてたりなんかする光景も私ね、何回か見ましたよ。まあね、なるべく外出自粛と言われてますけれどもね、人がいる時間を避けて、まあこのラジオ聞いてる人はね、みんなね、避けて行ってると思いますけれども、まあ中にはそういう人ばっかりではないのでね、本当に一日も早く収束してね、 もうこれは戦争ですよ、ウイルスとの戦いですからね、引き続き上級国民の気持ちを味わっていただければと思います。続きましてですね、もう一通来ておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム極東さんからいただきました、ありがとうございます。先々週のトークテーマですかね、部活動の話でございます。野球部とは仲良くなれるけどサッカー部とは仲良くなれないという話を聞いてお便りを送ります、ありがとうございます。私の高校の野球部のマネージャーはかっこいい先輩目当ての後輩女子マネージャーや、好きなプロ野球選手は巨人の坂本と答える、これ世代がバレますねにわか野球ファンの女子を嫌ってました。これはなんとなくわかりますね。今じゃあれですかね、翔平大谷ってやつですかねおそらく私の隣のねデスクの人もね翔平大谷のね下敷き飾ってるんですけどね、いやにわかだねって みんなからにわかだあいつはって言われてますよね大谷翔平しか知らないんだよなっつってね、うんどこまで読んだ、好きなプロ野球選手は巨人の坂本と答えるにわか野球ファンの女子を嫌ってました。これはね野球みんな嫌いですよ、うん、大体真面目に野球したい男は嫌いですよ、こういう女子はね。そうすると、こっちは本気で野球やってんだよ、恋愛感情とか部活に持ち込んだ、これが口癖でした。可愛いマネージャーがどんどん辞めていくのを見て後ろで野球部員たちは泣いてました。いやでもいいマネージャーですよこれは、うん。そんな彼女はかねてから付き合ってたサッカー部の先輩と最近結婚しました。私は彼女のそういうところが好きです。かわいそうな野球部はもっと好きです。ザキさんこういうことですか。そういうことですいやこれなかなか芯をついたおはがきですねこれね。私もねこのネットラジオポッドキャスト界隈で、やったらこうイケボを売りにしている、配信者を揶揄している発言が多くありますけれども、だいたいそういう人たちの割り送ってるのは我々ですからサッカー部とバンドマン、特にボーカルね、バンドマンとイケボ配信者の割り送ってるのは私たち真っ当に生きてる真面目な男子たちですからね。もうあいつらが濃厚接触している今も私たちはもうそういう女子たちからもうソーシャルディスタンシング取られてますからな、もうやることないからステイホームしてて、いやもうやることないからもういやもうゲームは飽きたなーなんつって、もう休日の大学生のカップルみたいにさ、もうダラダラダラダラ過ごしながらパスタでも作るかーなんて、俺のペペロンチーノ食うかーなんつってこれが本当のホワイトソースだなぁなんつって、蜜です蜜ですか蜜です蜜です蜜です。ああ、もう、俺はいつまで乾麺の状態なんだろうなぁ。そろそろ行きますか?HNN ラジオザッキーのワンマンマンねぇ蜜ですはい、ワンマンマンデー、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎月1回から2回にかけてお送りいたします深夜のぶっちゃけトークラジオということで、緊急事態宣言中はね毎週更新ということでお届けしておりますので、今週も更新がございます。あえて保険をかけてね毎週更新と目打たずにやってるんですけど、結局毎週更新しちゃうのはやっぱ私ですね。だからこういう男子が割り送ってるんですよ、女性の皆さんそんなね、やれサッカー部だ、やれバンドのボーカルだとか、そんなとこ行っちゃダメよ。イケボ配信者だとかね、そんなのもう浮気されてもうポイされますから、こういうまっとうにね、毎週毎週コツコツと同じ時間にラジオ上げてるようなね、こうラジオ配信者とか、あとベースですよ、バンドの中でもベースですよ、特に男にモテるベースね、いいやつ、あいつらいいやつ多いですからあと野球部ですからね、コツコツ練習に打ち込んでる野球部にやっぱりね、いい人多いですから、まあ、そういう男子を狙っていただければと今週も啓蒙してますけど、いやまた誰かを傷つける配信してる気がするあ、配信者は大体ろくなやついませんけど、まあ私も含めてね、 でもやっぱり決められた時刻を守らずに投稿してる配信者はもうやっぱクズです。もう猿みたいなやつ多いですから気をつけてくださいね、ほんとね。猿です、猿です、猿です。あとはもうあれですね、特定の配信者を信奉している異性リスナーとかもあんまりいい人いないよね。これ地上波ですよ、これは私が言ってるんじゃないよ、地上波の、地上波のラジオで、ちょうど昨日ね、安住さんの日曜天国っていう番組私好きで毎週聞いてるんですけど、その安住さんの日曜天国にアシスタントで出てる中澤由美子さんの誕生日だったんですね昨日ね。やっぱそこで安住さんもねちょっとやっぱユーモアがあるから、やっぱちょっとね、中澤さんに限らずこういうラジオのアシスタントをやってる女性に対してはね、粘着質なリスナーがファンがいますからって言って、で中澤さんねのことをね、中澤由美子さんだから由美たそうって呼ぶリスナー、ファンのリスナーさんがねいるって、由美たそうってちょっとそうソフトに言うね、オタク気質な感じでこうやっぱり揶揄してましたけどね。やっぱ特定のこう MC を信奉してる人もちょっと粘着質なとこありますから、ラジオ好きな人はちょっと粘着質なとこありますからね、ぜひねラジオ界隈にいる人は気をつけた方がいいと思います。今日は啓蒙活動から、これはもう立派な生産的な話ですよね。ということで今週もザッキーのワンマンマンでしばしのお付き合いを。ザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー、お願いします。先週紹介したパンダの他にもまた繁殖行動見られたらしいですよ。もう大変だよ、パンダもパンダ業界も。もうやっぱコロナはね生命を育みますね。最近のニュースだとあれじゃないですか、剛力彩芽さんと、前澤社長復縁ということでね、もうこの二人のこうカップルの話聞くと、もう私はもう銀座の母がねもう脳裏によぎって仕方ないんですよ。これまたなんかどっかで話してるかもしれないから、これ聞いたことはある人もいるかもしれないですけど、もう銀座の母すごいよ。私もね前にね見たのテレビ番組で、その銀座の母に剛力彩芽がこう占ってもらっている番組があったんですよね。でその占いの番組で銀座の母が剛力彩芽に対して、あんたね、そうね、売れる前に金持ちのおじさんに捕まって消えるねって言われてたの。それがねもうずーっと頭の中に残ってて、で前さ社長と付き合ったって聞いてから、いや、やっぱ銀座の母すげえんだなと思って、そんでまた復縁したでしょ。いや銀座の母すごいなと思って、いや私もちょっと占ってもらおうかなと思って、でも私も江ノ島のあの占い師に2020年はモテ期が来るって言われてたんですよ。でももうこのコロナの状態じゃん、もうこれ6月7月8月あたりがピークだって聞いてんだけど、この状態じゃおそらくモテ期がコロナに潰されてんだよね。いやこれは私も銀座の母が行きたいなとかって今思ってますけどね、自粛開けたらとりあえずマンボウカステラと銀座の母に行くっていうのは今のところの目標ですけどね。銀座の母は隠語に聞こえてないよね、大丈夫だよね。そういうの好みって人もいるかもしれませんけどね、大通りの春日さんとかね。皆さん自粛開けたら何したいですかね。ぜひね、メールもしくはツイッターのつぶやきなどねお寄せいただければと思います。ツイッターでつぶやかれる方はハッシュタグザッキーのワンマンマンデー、ハッシュタグザッキーのワンマンマンデーをつけてつぶやいてください。そしてメールの方はね、ザッキーツイッターアットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY そちらにあります、固定のメールフォームより、お待ちしております。お便りの方を優先的に紹介しておりますので、ぜひぜひお送りください。そしてコーナーのお便りもお待ちしてますんでね、ぜひ送っていただければと思います。それではね、今週も結構お便り来てますのでね、コーナーの方早速やってまいりましょう。コーナーでございます。あっぱれ！ハリさんにかつられる！やっぱりハリさんにかつられるのコーナーでございます。このコーナーでは野球解説、一応野球解説者なんですけれども、なんかこのラジオのハリモツさんいろんなあらゆることに精通してまして、 まあ、そんなご意見番の張本ザキオスさんに世の中のあらゆることについてカツを入れてもらうというコーナーでございます。早速ね、お便りの方をご紹介していきます。ラジオネーム大きなのっぽの古舘一郎、今週のハリさんの一括はこちら。劇場版のボヘミアンラプソディ見ただけでクイーン好きになったって言ってた奴らに勝つですよ。今そのうちの8割ぐらいの奴ら絶対クイーン聞いてないでしょ。そういう奴らだけで文化を語る奴の話が一番中身ないんですよ。勝つ。いやでも本当そうだよね。いやあの時にクイーンにハマった人のうちの何割が今クイーン聞いてるかっていう話ですよ。いやー私聞いてないと思うけどね。そういう奴らで文化を語るやつの話が一番中身ないんですよ。時をかける少女とかの話ばっかしてんだから。あの筒井康隆の作品で時をかける少女しか紹介しない人はにわかですから。私は仲良くなれませんからそういう人と。続きまして、ラジオネームペペロンチーノ三世、あっぱれハリカツ。マジックミラー号の撮影場所を特定したところでね、連れ込まれた女子大生と付き合えると思ったら大間違いですよ。勝つだ。僕の友達でわりかし有名になった子がいるんですけど、あんまな具体的に名前出しちゃうとね、本当にあのメディアに出てる人だからやばいんですけどね。その僕の友人の愛車が自転車なんですけど、その愛車がマジックミラー号ですよね。マジックミラー号って名前でしたけどね。まあ分かんない人は調べなくていいです。ちなみにその友人は栃木の小山市ってとこから東京までマジックミラー号を爆走したっていうね、そいつは思ってますけどね。錆びついた自転車のマジックミラー号ね、懐かしい思い出はちょっと蘇りましたね。撮影場所を特定したところで連れ込まれた女子大生とは付き合えると思ったら大間違いですよと。本当に大間違いですね。いやすごいお便り届いてます ね。ありがとうございます。続きましてラジオネーム鈴剣、あっぱれハリカツ。うちで踊ろうなんて呆れてものが言えませんよ。走り込みと素振りを永遠にしてなさいよ。こういう時期に努力したかしてないかがシーズンに入って大きな差になるんですから、勝つよ勝つ。うちで踊ろうなんて呆れてものが言えませんよ。そうですよ、うちで踊ってる暇があるんだったらちゃんとね、素振りと走り込みを永遠にしてないと。こういう時期にやっぱり怠けた結果が出てきますから、シーズンに入ってからね。星野源に勝つだって。続きまして、ラジオネーム鈴剣。あっぱれハリカツ。暇なの話そうなんて言ってライブ配信にして人気も伸びてる女と、それに参加するやからね、暇なら血まめできるまで素振りをなさいよ。そんなアプリで人気者になったところで5年後には誰も覚えちゃいませんよ。それに比べて私は今でも球史に名前が残ってるわけですから、一人前の野球選手になった方がずっと人気者でいられるんですよ。勝つよ勝つ。そうですよ、ラジオアプリスプーンとかって、もうラジオアプリでも何でもないですけど、スプーンとかっていう池袋が集まっている配信アプリ人気者になった頃で、もう5年後にはもうザッキーなんてもう5年後どころか、もう今ですらもう誰だか分かんない人ですから。私なんかもう名前なんか覚えられませんからね。もうそのね、配信でもうワチャワチャしてる暇があったら血まめできるまで素振りをなさいよっていう話ですよね。
まあどこの誰だか分かんない人ですけど。
続きまして、ラジオネームオティンティンタタランティーノ。あっぱれハリカツ。
三村名前ないの、捨てたの、小雪亮、こいつらも名字がないからまとめて勝つだよ。
続きまして、ラジオネーム鈴剣。あっぱれハリカツ。
TikTok になんで素振りの動画がないんですか、こんなもの大勝つだよ。
そうだよ、あ、なんならコラボ機能で JK がコラボしてないのにも勝つですからね。ベンチサブランタイム、ベンチサブランタイム、ベンベンベン、あのそのベンベンベンに合わせてもう素振りしてる、あの素振りのスピードにベンベンベンって合わせてる、もうコラボ動画ないのはもうおかつですから。もう最終形態としてはもうハリさんの顔面をバックにして、もうその前に女子高生がベンベンベンって言って、もうハリさんの顔にバシューンって言って、もう素振りしてる動画があっても最終形態ですからね。そういう動画がないのおかしいんだよ。
いやーいいですね。
続きまして、ラジオネーム怒り方なでおくん、あっぱれハリカツ。
中村智也や、星野源みたいな塩顔細面な男と結婚したいなんて言っとる女はね、そうして女を殴るような男に捕まるんですよ、カツ。
中村智也、星野源が好きっていう、あの顔が好きって言ってる女の人はどうかわかりませんけど、総じて女殴るような顔してますよね、確かにね。なんかちょっとね、弥生顔というかね、うん、なんか DV してそうな感じがしますよね。あの星野源とか中村智也がそうだって言ってるわけじゃないですよね。中村智也や星野源みたいな塩顔細くて男と結婚したいなんて言ってる女はね、総じて女を殴るような男に捕まるんですよ。偏見ですけどね。
ラスト。
ラスト、ラジオネーム、サバ味噌塩焼き、あっぱれハリカツ。
カツ丼なんて食わせたって期末試験でいい点なんか取れないんだからね。カツサンドをアンキパンだと思って死ぬ気でかじって腹壊しなさいよ。
ね、カツだカツって。どうですかこれ、どうですかこれ、僕はこれがとても好きです。カツ丼なんて食わせたって期末試験でいい点なんか取れないんだからね。カツサンドをアンキパンだと思って死ぬ気でかじって腹壊しなさいよ。で、カツだカツって、いや綺麗ですね。
いやー、野球解説者だよね。
まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。宛先はザッキー、ツイッターメールフォームからお待ちしております。以上、あっぱれハリカツのコーナーでした。
セキララ県民賞、
一都一道二府43県計47都道府県のセキララなエピソードを語っていただくというセキララ県民賞のコーナーでございます。時間ないですけどね、引き続きいきたいと思います。それをご紹介しましょう。ラジオネーム怒り方なでおくん、東京に染まった大阪人が言う自分は面白いと言ったつもりのネタは一番つまんないだって。そうなんだよね、一番面白いと思いながら言ってる、いや一番面白い人って誰かなって質問に対する俺やでっていう、あの車に構えた感じが一番つまんないっていう。ちょっとわかる気がするな。続きましてラジオネーム、鈴剣、北海道の人は鳥取と島根の区別がついてないだって。ただの偏見ですけどね。ついてる人もいるよ多分。でも島根と鳥取の人は多分根室と釧路の区別はついてないよね。これも偏見ですけどね。続きまして、またまたラジオネーム鈴剣。愛知県の信号は青1個しかないだって。トヨタのお膝元だけどね。いいですね。
ラスト、
ラジオネームウルトラマンマン太郎の父。いいラジオネームなんだよな、ね、この人。セキュラル県民賞、小笠原諸島の人たちは毎年お盆になると近隣の島と密書をやり取りして東京都から独立して国家を樹立する計画を立てる。だけどどの島がリーダーになるか揉めて毎年計画段階で頓挫するだって。
今年は父島って聞いたんだべか。
今年は嫁島のもんだ。
お前母島と嫁島、まあまあ黙ってろお前なんつって。
これで兄島と弟島と姉島と妹島が喧嘩し始めたら本当の兄弟喧嘩ですよね。その向こう島に乗っ取られるっていう。仲人島だけなんか呆れてみてそうですね、外野からね。ありがとうございました。以上、セキララ県民賞でした。
ザッキーのワンマンマンデー
ということで、本日もザッキーのワンマンマンデー終了のお時間が近づいてまいりました。いや皆様ね、多くのお便りいただきましてありがとうございます。いや次回はね第10回になるんですけど、第5回目がねちょっと拡大版でお送りしたのでね、あのコーナーにもね続々と面白いお便りが届いておりますのでね、ぜひそちらも紹介したいので、またね45分版ぐらいの拡大版でやろうかなと考えております。いやネタのレベルが上がりまくってますけどいやいいお便りがいっぱい来るとなんかリスナーの皆さんと一緒に番組作りしてる感じがすごい高まってきて、なんか私も範囲になって喋っちゃうんでね、いい相乗効果が今この番組生まれてますから、これはねポッドキャスト界でもの中でもなかなかの団結力を誇ってるんじゃないですか。まあ親戚の皆さんしか聞いてないですけどずっと言ってますけどね、若干女性リスナー率が高くなってるんで、恥じらいを覚えつつ喋ってますけれども、一応スタンスは変えずに喋りますよ。男性リスナーの期待を裏切らないように喋りますけど、若干の恥じらいありますけれども、もう皆さんがお便り送ってきてくださればもう私は読まざるを得ませんから、もうツイッターとかでも言ったんだけどさ、この番組で発してる言葉の大半口語じゃないんだよね多分ね多分アナルの後にミジンコってつなげる人はまともに口語喋ってるって評価できないと思うんだよね。深夜ラジオやってる人はもう病気です。それではまた来週。
この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。